すごい進化ラジオ、化石から遺伝子取ってノーベル賞。すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。で、今回は科学系ポッドキャストの合同企画ですね。のりさん、
サイエントークのレンさんが企画したものがありまして、まあ、科学系ポッドキャストをやってる人、まあ、科学って広いけどね、いろんな方がいるんだけど、一緒に一つのテーマに沿ってエピソードを配信しましょうということで、そのテーマが発明ということで。
発明、
まあね、研究というか科学は発明ってあるよね、
はい、
で我々すごい進化ラジオ、何のテーマにしようかなと思ったんですけど、ちょうど今年のノーベル賞で化石から DNA を抽出したと、
はいはいはいはい、なんか知ってますよ。
まあこれね、発明、まあまあいろんなテクニックが組み合わさってそういうことができるようになったんやけども、
はい、
で化石から DNA だから古代 DNA とか呼ばれてますね。
どうやって取るんですか。
どうやって取るかっていう話。
カピカピの化石から、
はい、カピカピです、
はい、
まあ、基本ないです。
基本ないですか。
基本残ってないです
でしょうね、
みたいな。じゃあ具体的にね、どうやるのか、まあ、そういったいろんな本当に先端的なテクニックの積み重ねなんで、それを見ていきましょう。
よろしくお願いします、
はい、ノーベル賞を受賞したのがスバンテ・ペーボさん、正確な発音は分かりませんけれどもカタカナで表記するとペーボさん
なってます、ね、どこの国の人ですか。
スウェーデンですね。
お
ヨーロッパで、ノーベル賞でもう本当進化生物学の研究なんですよ、
うんうんうん、
人とね、そのネアンデルタール人の DNA が混じっていったみたいな話で、
はいはい、
ノーベル生理学医学賞なんだけど、どちらかというとそういった分子生物学とか、まあ、医学寄りだよね。
ノーベル、ちょ、分野があるか分かんないですけど、考古学賞みたいなのじゃなくて医学賞なんですか。
考古学賞ないのよ。
考古学賞ないんですか。
ノーベル進化生物学賞もないの
よ。
ノーベル生態学賞もないわけよ。
なるほど。
だから本当進化生物学分野で初めての受賞くらいの話です。
お
昔動物行動学で蜂がダンスする、
はいはいはい、
あれノーベル賞、ローレンツとか、
はいはいはいはい、
ティンバーゲンとかが合同で受賞した。それ以来なんかこの進化生物学よりの研究かなという感じです。
お、なんか嬉しいですね。
いや、もう湧き上がってましたね。
お
う、でスウェーデン出身で、まあ、現在はマックス・プランク研究所という、まあ、ドイツのですね、まあ、大きい研究所、まあ、その研究所自体このペーボさんが立ち上げたくらいの感じだったらしいんですけど、
すげえ、
実は日本にもいます。
マジですか。
ペーボさん、
ペーボさんが日本にも、
日本に所属しています。これはオイストっていうですね、沖縄にある研究所で、沖縄科学技術大学院ですね。だから大学院大学なんで学部とかはないのよ。
うん、
だけど大学院だけの大学院です。あるんだ、沖縄本島の那覇からちょっと北に行くと恩納村ってあるんだけど、山の中に巨大な研究所があるんです。
それ何の研究所なんですか。
まあ生物学強いけどね、生物学が僕だったらそんくらいしか知らないんだけど、例えば昆虫やってる人にもいるし、サンゴ礁の研究もしてる人いるし、まあペーボさんその人類学の研究なんでしょうけど、まあほとんどですね外国人のスタッフが、まあ大学院生も海外から来て、日本人ほとんどいない。へー。そういうインターナショナルな非常に最先端の研究所があるんだけど、そこにも兼任してるということですね。でこのペーボさんの本が翻訳されていて、タイトルがネアンデルタール人は私たちと交配した。もうこれがもう結論の全てかもしれませんが、
はい、
まあ、これ本当に面白い本ですね。エキサイティングというか。
ノリさん読みました。
読みました3年くらい前。
おお、
はい、ノーベル賞取ってからじゃないですよ。
さすが。
いや、この有名な本だと思いますけどね。まあ本当に、いや科学、まあこんな競争的なね世界もあるんだなという感じです。ノーベル賞受賞した理由が、その、まあ、人類のねこの起源というか、私たちの遺伝子がどう作られてるか、まあ、ノーベル賞ってこう人類にいかに貢献したかが大事じゃない、うん、で結局ノーベル賞は、まあ、医学生理学賞っていうことくらいだから、その人間にとってねいかに役に立つかと、まあ、iPS 細胞とかね、まだ実用化はこれからだけども、なんかすごい人の役に立ちそうじゃない、
はい、
でだから人類学もまあ受賞したってことなんだけど、そのペーボさん自身は別に人間、人類だけではなくて、いろんな動物の化石とかの研究してるわけ、
うん、
まあまあその辺もちょっと紹介していきましょう。でペーボさんスウェーデン出身で、 昔はね考古学に興味があったらしい、
うん、
エジプトとか、うん、まあまあそういう好きな人いるやん。でもなんかちょっとね考古学ってこう古めかしいというか、こう発掘調査して昔からある学問だけど、こう最先端のこう生物学の研究とはちょっと違うよなみたいな感じするじゃん、
はい、
でペーボさんのお父さん父親、これまたノーベル賞取ってるんですね。
マジ
っ
すか、やばいじゃないですか。
すごい。で同じ医学生理学賞と、でそういうきっかけもあって大学ではその分子生物学のなんか免疫とかの研究してたらしいんだけど、やっぱりねちょっとエジプトの考古学がちょっと忘れられなかったらしくて、これミイラから DNA 取れるんちゃうみたいな、なんかそういう思いがあったらしいです。そんなの誰もやったことなくて、でいきなりミイラってちょっとやばい、
はい、
だからまずはなんかこう牛のレバーとかスーパーで買ってきて、でそれをカピカピにして、
はい、
ミイラ状にして、でこれで DNA 取れんのかなみたいな。
お
でも研究室はラボはその分子生物学の普通の免疫とかの研究してるわけよ。だからこっそりやった。
マジっすか。
こっそり
すげえ
レバー買ってきてでなんかちょっとその50度くらいの、まあ、オーブンみたいのでカピカピにするやん、
はい、
したらめちゃくちゃ臭くなって、
はいはい、
バレかけた
でしょうね。
そういうエピソードも残ってますね。基本的に DNA って腐ったりしたらダメなんだけど、
はい、
牛のレバーなんてやっぱ残ってるらしいです。でその後そのミイラにも挑戦してみたら、まあまあまあそのほとんどは残ってないと、その部位とか保存状態にもよるんだけど残ってる DNA もあったんだ、
うん、
まあ、これはもう失敗に次ぐ失敗で、まあ、ここね本読んだだけとかここで喋っただけだとなんかすぐできたような感じだけど、本当に基本的にはすごい難しいんだけど、運がいいというか状態がいいサンプルを使うと DNA がちゃんと残っていたと。そもそもなんですけど、じゃあ DNA って何なのかとちょっとおさらいしますけども、
お願いします。
なんかこう細胞のね核の中にその DNA が入ってると。でまあ分子なんだけどすごい長い分子なのね、
はいはいはい、
で ATCG の、
はいはいはい、
まあ、まあ4種類 ATCG があってそれが連なってると。その情報をもとにしてタンパク質ができるし、その情報が親から子供に伝わるから、うん、それはまあ遺伝子と呼ばれているゆえんだけれども、まあ、その親から子供に伝わるときに、まあ、コピーをこう渡すんだけども、それがコピーミスみたいなエラーが起こって、うん、それがまあ突然変異とかね、
はいはい、
言われるから、まあ、長いスパンで見ると、まあ、徐々にこう配列が変わっていったりすると。逆に言うとこう似通っている近縁な、まあ、同じ種類だったり種類が違くても系統の中では近縁だったりすると DNA の配列が似ている、
うん、
より遠くだと DNA の配列がこうより変わっていく、まあ、そんな性質があるんだけども、
はい、
生化学的な性質としてはその生物が死ぬと DNA がだんだん長い分子って言ったけどだんだん細切れにブツブツにこう分断されていくと、まあ、水があるからこう下水分解っていうのかな、
はいはいはい、
それで DNA がこう細切れになっていくと、
はいはい、
あと普通に生物が死んだらバクテリアね細菌とかが、は
い、分解しちゃいます、
分解して、まあ、腐っていくじゃない。そうするともう解析できなくなっちゃうのね。
テントウムシとかエタノールに入れろってノリさん言いますもん、
はい、しょっちゅう言ってますね。あれはなぜかというと死んで腐ってその DNA が分解されていくんでエタノールに入れると要するに脱水してんの、水に弱いんで、うん、水をこう 抜きたいのよサンプルの中から、うん、だからエタノールの中でも濃度の高いね 95% とか 99% のその水が含まれていないエタノールとかよく使われてますけどね、
はい、
あとまあ水に弱いんで単に乾燥させればいい。
うん、
虫取ってきて死んじゃったらこうドライヤーか分からへんけどあんまり湿気のないところでやれば水が飛ぶじゃん。そうすると DNA 割とエタノールとかに保存されてなくてもいい状態で保存されると、
うん、
だからミイラも、ね、死んでからすげえ乾燥早かったら綺麗な状態で残ったりね、そういうのはあるのかもしれないですね。
なるほど。
実験に使うのはそんな感じで、死んでから動物が死んでからっていうか生きた状態でエタノールとかに保存してそれを、ね、冷凍庫とかで保管したりするんで、ミイラとか化石って常温や、しかも何年とかじゃなくてね何百年何百年何千年っていうスケールなんで、本当にその DNA 解析できるのかっていうのが分かってなかったです、
うん、
ペーボさん、スウェーデン出てアメリカのカリフォルニア大学バークレーでポスドクとして研究しました、
うん、
でその時師匠とかに出会っていろんな研究を進めたと。でバークレー僕もちょろっと行った場所なんですけどね。
そこで行ったことあるんですか。
2年くらいいましたけどね。そこにその博物館がある、ね、 動物学のカモノハシの標本とか置いてある。
カモノハシの標本、
うん、普通に棚に入って
る。棚に入ってるんですか。展示しろ展示。
その動物のね、脊椎動物のコレクションがあって、で、まあ、主にカリフォルニアとかね、アメリカのそのネズミとかがたくさんあるの、標本。
げっ歯類ですね、
はいはい、
ビーバービ
ーバーいたかな、いるとは思うけどね。カリフォルニアにこうで何十年前に取られたサンプルがあるじゃん、
はい、
で今もいるじゃないですか、絶滅してないから、
はい、
だから博物館にある標本から DNA 取って、で今ちゃんと暮らしている同じ種類のネズミからも DNA 取って、あ、同じ配列でしたってことできたら、あ、博物館の昔の標本からでもちゃんといけるんやみたいな、で、うんうん、そういうのことをやってみて確かにできて、
うんうん、
ちょうどその PCR っていうね、
コロナの、
はいはい、コロナの検査とかで使われてるけど、基本的にその DNA の量が少ないんで、それを何百万枚、うん、
増やすみたいな、
はいはい、猛烈に増やす方法がちょうどそのペーボさんが若い時に発明されて、まあ、それも発明なんだけどね、うん、でそれをめっちゃこう使っていたと。
あれっていつ頃なんですか。
だから30年以上前だね。
あ、生まれてないですね僕。
うん、そんくらいだね。まあのその PCR 発明した人ももちろんノーベル賞取ってるんやけども、その当時の最先端の技術をもうめっちゃ使ったと。
あ、
で博物館の標本みたいな古いサンプルからもDNA が抽出されて配列が分かるっていうことで、博物館のコレクションがそういった進化の研究に使えるってことで、当時若かったジャレド・ダイヤモンドが、
お、出ました、
絶賛していたらしいです。
ジャレド・ダイヤモンド、
もういいね、彼もその時若かったけど、まあ、進化の研究ではもう名前が知られていたと。今度は、今まだ絶滅していないネズミじゃなくて、例えばオーストラリアのフクロオオカミ、
出た、
これはもう絶滅してるね、はい、有袋類なのかな、狼みたいだけど、カンガルーとかコアラみたいにポケットあるフクロオオカミ、はいはい、それも遺伝子取れましたよと。であとはダーウィンのところで話したけれども、南アメリカ大陸に昔は巨大な怠け者がいたと。
ああ、名前忘れましたね、一回覚えたんですよ。
なんとかとね、ミロドンとかかな、なんとかみたいな、まあ、何種類かいて、まあ、あの今の怠け者みたいに木に住んでるんじゃなくて地上をのしのしと歩いていて、マジで巨大だった。
めっちゃでかいですよね。
めっちゃ人間より全然でかいと。でそれはもう絶滅しちゃったけど、化石は残ってると、大体1万年くらい前ね、
うん、
でその化石から遺伝子取ったらおいけたと。
お
したらその絶滅しちゃった怠け者と、まあ、今現世の生きてる怠け者いるじゃん、
はいはい、
2種類くらいいると思うんだけど、それとのその系統関係が本当に明らかになったみたいな。
おお、ロマンですね。
ロマンあるんでしょう。まあその化石から DNA 取るって、まあその怠け者分かりましたとか言ったんだけど、まあまあ難しいわけです、
うん、
まあそもそもその保存状態の良い化石を見つけなきゃいけないと、うん、でもなんかダーウィンの話でもあったんだけど、なんか化石になんかこうライターでこうパッてやったら火がつくみたいな化石もあるらしいです。
炭素が残って
る、だからそういう有機物が、そうそうそうだね、残っているから、その DNA が含まれているみたいな、うん、あるんだけども、フクロオオカミとか怠け者も貴重だけど、まあ、人類の化石ももっと貴重やん、
うん、
ネアンデルタール人とかなんとか人とか。でまあまあ DNA 分析するにはその化石切り取って、もうそのすりつぶさないといけないから、もうそれはもう後に戻らないんで、
はい、相当その分析に信用性がないと、
そうそう、
管理してる人がやったらあかんからって言いそうですね。
はい、博物館との交渉も大変だったらしいですね。で自分の国にないから他の国の博物館で交渉するけど、
もう営業じゃないですか。
そうそう、でもその政治的にこうこっちの国とこっちの国が仲悪かったらやっぱり嫌がられるとか。
この前のジャレド・ダイヤモンド編でもなんか言ってますね、島入ったけど私有地かなんかで調査がうまくできなかったみたいな。
そうだ、あるよね、現実では。泥臭いそういうね交渉みたいな。
我々もなんかあれじゃないですか、ここを調査するためにとか言って申請書出して通ったり通らなかったり、
はい、通らなかったり、はい、ありますね、そういうパーミッションで。特にね、あの破壊的というかサンプルは戻らないんで、めちゃくちゃ貴重なわけ、
うんうん、
で、あともう一つの問題が、一番難しいのがやっぱりコンタミ、他の DNA が混ざっちゃうと。化石にはほとんど DNA 残ってないので、それを増やさないといけないんだけど、うんうん、じゃあネアンデルタル人の DNA 分析するっつって何がコンタミするかっていうと、何やと思う、なんか実験してて何の遺伝子が混ざると思う。
猿。 ホモサピエンス。
ああそうです、
うん、
実験してる人の。
お
それがもうどうしても混ざっちゃうらしい。
もうそんな、だからもう、
そうそうそう、
手垢じゃないけど、そうそうそうそう、爪垢じゃないけど、そういうのがこうチッて混ざると、その血がもうブワッて増えてみたいな。
そういうことです。
あ、じゃあこうバーってきて、あ、なんか遺伝子取れたっていう、その遺伝子と自分の遺伝子比べたら全く同じみたいな。
そうそうそう、
超残念みたいな。
そうそうそう。
へ
ー。でネアンデルタール人別種なんだけど、まあさすがに人と似てるから、うん、混ざっちゃうと、混ざったかどうかさえもチェックするのが微妙やん。
もうそのレベルなん
です。まあ、できるんやろうけども、それも大変だと。
へ
ー。だからその DNA をその化石から抽出して PCR して、その後のプロセスとかで部屋をそれぞれ分けてると。これはこの部屋でしかやらんと。でその部屋同士はもう行き来しないとか、
うん、
1日1回しかもう通っちゃダメとか、
うん、
そういう厳格なルールを定めたと。
なるほど。
これはまあまあ発明っていうあれではないかもしれないんだけど、こういった一連のプロセスをペーボさんが確立していったと、
うん、
でそのいろんな動物からその DNA が抽出されてきて、やっぱ流行ってきたらしいの、その分野が。何十年も前に絶滅した怠け者とかって、だいたい1万年前くらいとか、博物館にある標本って何百万年とか、何百年とか数千年前とか、そんな感じなんだけど、これさらに先行って数百万年前とか数千万年前とか、生物、まあ、恐竜やの、
はい、
とか化石の、あの琥珀の中に残されているんです。それやってる人が出てきた。
マジっすか、
はい、
超ロマンじゃない
ですか。超ロマンやの、はい、でもペーボさん的にさすがに数百万年数千万年は全く DNA が残らないらしい。
うーん。
でもそういう論文が出てきたの、バンバン、数百万年前で。困ったなやけど、結局それはどうやら人間のコンタミだったらしい。
あ、
いろんな、まあエラーだったらしいですね。でもそういうのが実際もう有名な論文とかに出ちゃったから、
うん、
なんかすごいうさんくさい研究分野になってたんだ。古代 DNA が、
はいはいはい、
だからこれほんまなんみたいな。確かにそうや、恐竜の DNA 取れた、やっぱ違かったですみたいな、何でもありみたいになっちゃって、
うん、
まあなんかそんな感じだったんで、まあ、だからこそペーボさん自身は自らにこう厳しい基準を課して、
うん、
例えばネアンデルタール人の DNA 抽出して配列読みました、成功しました、でもその同じ実験を全く違う研究室にこうサンプルを渡して、多分これ何の DNA か多分知らずに渡して、同じ配列得られるか二重のチェックするみたいな。
うん。
でも誰に頼むみたいな、
はい、
さっき部屋を分けるって言ってた
よ。確かに
DNA 抽出と PCR、 それを同じように設計するんかみたいな話になるや
ん、
うん、でもそういうことやって、で他の研究室でもラボでも同じ結果出たらかなり自信になるじゃん。
そうですね。
でそういうプロセスも全部論文に書いてうまくいきつつあったと、
うん、
で最大のやっぱり技術革新があって、それはですね、まあ、DNA の配列読むのをシーケンサーって呼びますけども、
はい、
それサンガーさんという人が作ったサンガーシーケンスっていうのがずっと使われていたんやけども、まあ、もはや次世代ではないんですけど、次世代シーケンサーというのができます。
あ、なんか聞いたことありますね、
は
い、
でそれはもう猛烈にこうたくさんの配列を読めるようになったと。でそれがやっぱりブレイクスルーだったらしくて、まあ、革新、技術革新で、別にペーボさんが作ったわけじゃないよ、次世代シーケンス、まあ、企業が作ったわけ。でもその開発途中 の、 その企業とこうコラボレーションして、もういち早く使いたいから次世代シーケンスなんで、どんどん DNA 配列を解読していったと。で目標をですね打ち立てて、ペーボさんネアンデルタール人のゲノム行くと。ゲノムっていうのはその遺伝子全体のことね、
うん、
で昔のシーケンサーだったら、例えば DNA の ATCG が300とか、まあ言っても1000とか、そんくらいを読みますよみたいな、そんな感じだったんだけど、 DNA の配列自体もっと長いじゃん、何万数百万、
はいはい、
つながってんの。で次世代シーケンサーだったらそれをできると、
うん、
まあ、実際には短い配列をたくさん読んでそれをつなぎ合わせるみたいな作業をするんだけど、
う
ん、ペーボさんがもうネアンデルタル人のゲノム全部いくと、2年でぶち上げたらしいんだけど、できるんかと。やっぱ2年で5億くらいいるらしい。
5億。
その最先端の次世代シーケンサーをもう何台も稼働させてみたいな。
5億はやばいですね。もうそれで結果出なかったと思うんです。5億解けたわじゃ話にならないですよ、はい、
てもお金あったらしいんです
。マジっすか。
ドイツのその研究所でね。5億はなかなかないでしょ。
えぐいっすよ5億って。もう5億あったらこの先遊んで暮らしますよ。
それをもう研究にも費やしたと。
よーすげえ。
まあそれ投資する方もすごいよね。
そうですね、
はい、で結局まあ成功したと。
うわ、
たびたび出てますけどネアンデルタール人何なのかというと、
はい、ホモネアンデルタールじゃないですか。
ああ、はい、ホモサピエンス我々と族、まあ、ジーナスは同じと、はい、同族で、ホモサピエンスのホモだね、そのホモ族のネアンデルタールという種類ですね、
はい、
でこれいたんですよ、ヨーロッパとかにいたわけよ。でホモサピエンスとやっぱ共存していたらしいね。
共存っていうのは
どうですかね、
どれくら
い
これ取れたよみたいな感じで交流があったのか、ただ単に同じ空間に一緒にいたのかちょっとよくわかんないですけど、
ね、そうだよね。そのだからホモサピエンスとネアンデルタール人がそれぞれね、何万年前から何万年前までにこの地域にいましたよみたいな、それまあそれは考古学的な証拠とか非常に重要になると思うけども、その古代 DNA から何が分かったかっていうと、人の私たち人間の DNA、まあ、配列めちゃくちゃ長いんだけど、その数パーセン一部はネアンデルタール人の DNA が混じっていた、
うん、
つまり過去にネアンデルタール人とホモサピエンスがどっかの時点でどっかの集団とどっかの集団が交配したということが分かって、でしかもそれ稀なイベントじゃなくて、まあ、何箇所でやっぱり独立して交配イベントみたいのがあったらしいです。
ちょっといいですか、
はい、
なんかこのノーベル賞がある以前になんかネアンデルタール人とホモサピエンスは交配していたみたいな、なんか主張みたいなのがあった気がするんですけど、それと今回はまた違うんですか。
あってもいいかもしれないけれども、その確信が持てないじゃない、交配したっていうのがどういう証拠かなって言っても化石見ても分かんないし、遺跡見てもなんかそんな証拠ないと思うし、まあ推論としてはありえるだろうけども、DNA で混じってたっていうことはもうそれ以外ないから。
ああ、もう今回がガチーンとこう。
そう、確固たる証拠。
ああ、今回が一番こうパンチの効くというか、
揺るぎないよね。
揺るぎない理論を、
はいはい、
だったからノーベル賞。
そうそうそう。だからね、考古学ってそう発掘して、まあいろんなね推測とかね推定とか多いと思うけども、遺伝子の解析ってねその情報量が全然違うんで、
うん、
そういうことがバチッと言えたと。
なるほど。
でホモサピエンスとネアンデルタール人が交配してたということは、まあ、繁殖干渉が起きてた
ちょっと無理やりじゃないですか。
かもしれないですね。
でも自分の分野に
ホモサピエンスがアフリカから出てヨーロッパとかアジアに分布を広げて、ネアンデルタール人は絶滅しているんですね。
なんで絶滅したんですか。
いや繁殖干渉は
いやどうかな
まあこれね分かんない、例えば戦争が起きたとか、まあ、我々ホモサピエンスしかいないんで違う種類の人類がいた時のリアクションとかも分からへん。
分かんないですね。
でもまあこう例えばね戦闘というかね戦争みたいな起きたみたいなことも考えられるかもしれないけど、ネアンデルタール人の方が結構体ごっつかったりする、
ね、あらしいですね。
ちっちゃくはないね。で別に同じように道具使って生活してるから、普通に戦ってそんなにホモサピエンスがめちゃくちゃ有利かっていうあれもそんな、まああったら教えてほしいけど、
あなんか一説によるとネアンデルタール人体ごっついじゃないですか、
はい、
でホモサピエンスはそんなじゃないですか。なんでこう氷河期とかでそのあんまり食べ物とかない時に生き残りやすかったのがホモサピエンスみたいなのをなんかどっかで記事で見たことある気がします。
一説ですね。
オース、
まあ僕仮説は繁殖干渉です、
ね、お
ということで、まあペーボさんが何を発明したかっていう感じでもないんですけども、一連の化石みたいなそういう古いサンプルから DNA をもう抽出する、まあ、そういうテクニックで、その DNA を増やす、そしてシーケンスして DNA の配列をつなぎ合わせて、それがネアンデルタール人と交配したかどうかという、まあ、ペーボさん一人じゃなくていろんな国のいろんな超優秀な研究者の人たちがコラボレーションしながらこのネアンデルタール人が交配したというですね、その結論に至ったわけということで、私たちね人類ホモサピエンスのゲノムの中に別種の DNA が混じっていたっていうのね、まあロマンを感じる人もいるんじゃないですかね。
はい、
っていうお話でした。
なるほど。
じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。